岩手県議会だより B 面。二人目、希望岩手小西和子議員、盛岡選挙区。指定管理者の賃金引き上げについて。指定管理者の人件費に関して政府から、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が出されましたが、労務費の価格転嫁が進んでいるかどうかが、すべての労働者の関心事であり、物価高騰、燃油価格引き上げの中で、生活が厳しい労働者にとって重要な課題です。指定管理者として公共サービス事業の委託を受けている事業者からは、複数年にわたる契約で上限額が定められている関係で、賃金引き上げを抑制せざるを得ないという声が聞こえます。指定管理者の賃金引き上げに関して、価格転嫁にかかる政府通知を踏まえた対応がどのように行われているか伺います。
働き方改革関連法の施行に伴う指定管理者の人件費の増額に適切に対応してきましたが、令和6年度の最低賃金が過去最大の増額となるなど、指定管理施設の安定的な運営を確保するため、人件費高騰への対応は急務となっています。国の指針に加え、令和6年4月には、指定管理者制度等の運用について、労務費高騰への適切な対応を求める通知がありました。本件では、指定管理施設の安定的な運営に加え、県内の賃上げと物価の好循環を促進するべく、東北では初となる賃金スライド制度を令和7年度から導入します。現在、運用面も含めた制度の詳細について精査を行っていますが、賃金スライド制度の導入により、指定管理者が実施する賃上げについて、毎年度、県からの委託料に反映させることが可能になることから、制度の円滑な実施に努めていきます。用語解説、賃金スライド制度。社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準の変動に応じて、2年目以降の指定管理費を変更する仕組み。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、健康保険証の存続。2、部活動の地域移行。3、ジェンダー平等社会の実現。4、持続可能な地域公共交通ほか。
3人目、自由民主党佐々木信和議員、宮古選挙区。県庁舎の木質化について。県庁舎のあり方の検討では、巨額の負担を伴うものであるため、慎重な議論が行われています。脱炭素化に果敢に取り組む象徴的な建物や、林業に関わる方が誇りを持てるような建物など、新たな岩手県のシンボルにどのようなメッセージを込めるのでしょうか。県庁舎の改修・建て替えにあたっては、100年先を見据えた誇りを持てる建物を作るためにも、木質化の可能性を検討すべきと考えますが、知事の考えを伺います。
専門家からなる有識者懇談会で議論いただく中で、脱炭素化と合わせて県庁舎の木質化の視点も重要であるとの意見をいただいています。公共施設の木質化は、二酸化炭素を建築物に長期間貯留させることで地球温暖化防止に貢献し、また、県産木材の利用を通じて、地域の林業及び木材産業の振興や、本県経済の活性化につながります。県では、岩手県産木材等利用推進本部を設置し、知事を本部長として、県立高校や駐在所、県営住宅等への県産木材の率先利用を進めてきました。本州一の森林面積を有する森林林業圏である本県は、昨年開催した全国植樹祭岩手2023のレガシーとして、 健全で豊かな森林を次の世代へ引き継ぎ、林業の持続的な発展や森林に対する県民の理解を深めていくことが重要です。これらの理念を県庁舎整備に反映するため、令和7年度から策定を開始する整備基本構想基本計画の中で、他県の先進事例も参考にしつつ具体的に検討していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 災害復旧への取り組み。 2. 岩手リハビリテーションサテライトの整備。 3. 商工業小規模事業経営支援事業費補助。 4. 水産業の振興ほか。
10月7日月曜日、一般質問。一人目、希望岩手、大久保貴則議員、釜石選挙区。三陸サミットの開催について。沿岸自治体が連携を強化し、様々な課題に対して力を合わせ克服していく取り組みが、復興第二章では大きな鍵となるのではないでしょうか。沿岸の振興、三陸のブランディングを進めていくためにも、知事も現地に赴き、沿岸の全首長が一堂に会する三陸サミットを開催してはいかがでしょうか。G7 サミットのように、知事を囲んで全首長と情報交換や時々の行政課題に対して意見交換を行う場を設けることは、三陸の一体感を培うことにつながり、また、沿岸住民の意識の醸成にもつながることと考えます。三陸サミットの開催について考えを伺います。
令和5年度の三陸復興防災会議2023は、これまでの復興の成果と課題、今後の方向性などを共有し、新たな三陸の創造に向け、県と沿岸市町村関係者などが復興の今に対する理解を深めるとともに、一層連携を強め、効果的に復興に取り組む機会になったものと考えます。また、岩手県民計画2019-2028に掲げる三陸防災復興ゾーンプロジェクトを推進するため、令和2年から副市町村長等で構成する三陸振興協議会を設置運営しています。市町村においても平成28年に岩手三陸連携会議が設立され、中長期的に持続可能な三陸沿岸地域の形成に向けて、共同で課題解決を図る取り組みが進められてきました。このような会議はそれぞれ意義があり、県と沿岸市町村の連携の機会として、議員から提案された三陸サミットも、そのあり方を検討していきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 県産サーモンのブランド化。2. 美術館へのネーミングライツ導入。3. 釜石病院の建て替え方針。4. 釜石港公共埠頭の再拡張ほか。
2人目、自由民主党松本剛議員、滝沢選挙区。滝沢市 IPU イノベーションパークへの企業誘致等について。滝沢市 IPU イノベーションパークに隣接する岩手県立大学は、平成10年の開学以来、地域の地の拠点として、産学官が連携して地域産業の活性化や県民生活の向上に大きく寄与しています。同大学創設の意義、同パーク整備の経緯等を踏まえ、県が主体性を持ち、同大学及び近隣市町との連携のもと、同パークを核とした地域産業の拠点化・高度化に取り組むべきであると考えます。ぜひとも、県の強いリーダーシップのもと、企業誘致や同パークに立地する企業への就職促進に向けての取り組みを強化していくべきと考えますが、県の見解を伺います。 用語解説、滝沢市 IPU イノベーションパーク。岩手県、岩手県立大学及び滝沢市の3社が連携し、岩手県立大学のソフトウェア情報学部のそばに、産学官連携と IT 産業の集積を目的に整備した産学官連携サポート地域。総面積は約3ヘクタールで、一部企業立地区画として分譲を行っている。用語解説終わり。
全国的に IT 人材の確保が課題となる中で、このパークは大学に隣接する優れた立地環境にあり、IT 関連企業の誘致を進める上での大きな優位性を有していると考えます。県立大学では、令和6年度からソフトウェア情報学部2年生のカリキュラムにおいて、パーク内企業の見学と企業による講義を必修化するなどの取り組みを進めており、こうした状況を積極的に情報発信しながら企業誘致を進めていきたいと考えています。また、こうした取り組みを進めることで、県立大学ソフトウェア情報学部の県内就職率をさらに高めていくことが可能であることから、パーク内企業と学生の交流やマッチングの機会を一層増やしていくとともに、大学生による企業・スタートアップへの支援、首都圏等からの UI ターンの促進を図っていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 農業振興 2. 不登校対策 3. 医療的ケア児への支援 4. 県立病院の経営計画ほか。
3人目、日本共産党高田一郎議員、一ノ関選挙区。賃上げ支援について、本県の最低賃金は大幅な引き上げとなりますが、引き上げ後の最低賃金額以下で働く労働者はどの程度いると試算しているでしょうか。県内事業所の6割は法人事業税の対象外で、賃上げができる経営状況になく、このような中小零細事業者への直接支援が必要です。国の中小企業支援策と一体で本来行うべきですが、国の支援はどうなっているのでしょうか。物価高騰対策賃上げ支援金は継続して実施されるべきですが、実績を含めて伺います。
岩手労働局の令和6年最低賃金労働基礎調査によると、最低賃金の引き上げ前に今般の最低賃金額となる952円未満で働いていた常用労働者は 53,159 人で、全体の 29.4% となっています。現在国においては、一定の賃上げを行う企業に対して、法人税等の減免措置を行っているほか、生産性向上に資する設備投資等により賃上げを行った事業所に対する業務改善助成金等による支援が行われています。本県が実施している物価高騰対策賃上げ支援金は、令和6年9月19日現在、当初の見込みを上回る2562事業所からの申請があり、価格転嫁が厳しい小規模事業所を中心に多く活用されています。中小企業を取り巻く経営環境が引き続き厳しい中で、最低賃金が大幅に引き上げられることや、今般の支援金の実施状況などを踏まえ、消費拡大と賃金上昇の好循環を生み出す経済対策を国に働きかけながら、商工指導団体をはじめとする関係団体と連携して、今後の対応を検討していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 高すぎる国保税 2. 不登校対策 3. 農業の諸問題 4. 社会福祉施設等への支援ほか。 決算特別委員会のあらまし。決算特別委員会は、一般会計や特別会計などの決算が議会に提出された際、その審査のために開催されます。今年度は10月11日から10月23日まで開催され、審査が行われました。委員長には、福井誠二委員、自由民主党盛岡選挙区、副委員長には、大久保貴則委員、希望岩手釜石選挙区が選出され、決算の内容や関連する施策の取り組み状況などについて、活発な議論が交わされました。令和5年度一般会計の決算額は、歳入が約8277億円、対前年度比 7.9% 減、歳出が約7764億円、同じく 8.2% 減です。審査の結果、一般会計については次の付帯意見を付し、原案通り認定され、その他の各会計の決算や関連議案は、原案通り認定・可決されました。一般会計付帯意見抜粋。結婚支援・出産環境の整備・産後ケアの拡充、不登校対策と県立高校の魅力化と教育環境の整備に一層取り組むとともに、若者・女性等当事者の声を聞き、岩手幸福関連指標のさらなる成果の達成に向けて取り組むこと。町内の DX を推進して働き方改革と効率化を図るとともに、県内の市町村や農林水産業中小企業への DX 推進支援を強化すること。物価高騰や最低賃金の大幅な引き上げなどにより、中小企業や農林水産業者は厳しい経営状況にあることから、生産性や収益の向上などに向けた取り組みを進めること。震災復興において、暮らしやなりわいの復興はまだまだ途上である。水産業をはじめ、観光や製造、商工業など、あらゆる産業の支援を強力に進めること。多額の繰出金の抑制のため、大幅な赤字決算となった県立病院の経営改善に取り組み、医療人材の確保や持続可能な医療提供体制を構築すること。頻発・激甚化する水災害への備えとして、流域治水対策を推進すること。ニホンザルについても、第2種特定鳥獣管理計画を作成し、鳥獣被害対策全体の取り組みを加速させること。超過課税のあり方を含め、新たな歳入確保策を検討するとともに、歳出の適正化を徹底し、限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努めること。また、公共施設等の適切な維持・管理、コスト縮減、財政負担の平準化を図ること。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、9月定例会のポスターを作成しました。9月定例会のポスター制作者である岩手県立前沢高等学校佐藤玲奈さんのコメントです。数多くの作品の中から入賞作品に選んでいただき、とても嬉しいです。若者が未来の岩手を担っているということを、光の前に手を差し出すポーズで、未来の岩手の明るさを背景の白く光る岩手で表現しました。このポスターを見た人たちが県議会に興味を持ち、自分たちには、岩手をより良い活気のある地域へと変えていく力が備わっているということを知ってほしいです。写真があります。説明。佐藤玲奈さんが作成したポスターです。セーラー服姿の学生が光の前に手を差し出しています。背景には白く光る岩手の形があります。 右に、未来の岩手はここから始まる。左に、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真終わり。
事務局だより、岩手県議会だより第192号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は12月定例会の内容を収録し、2月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号。電話019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第192号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。